町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
去年は日本が名目 GDP 国内総生産でドイツに抜かれて4位に転落したことが大きな話題になりました。しかしまだ日本の相対的な地位の低下は続きそうです。例えば IMF 国際通貨基金は再来年2026年にも日本がインドに抜かれて5位に転落するという見通しを発表しています。今日はこのインドに焦点を当てたいのですが、インドの勢いは凄まじく、日本を抜いた後その翌年2027年にはドイツも抜いて GDP で世界第3位に躍り出るだろうと言われています。
各国の最新の人口を見ますと、1位と2位が14億人を超すインドと中国、そして3位が3億4000万人のアメリカです。こうした中で GDP の1位から3位も同じ3カ国が占めるとなると、 GDP は経済力を測る統計というより順位を人口が左右する指標というふうに性格が変わるんじゃないかなというふうにも考えてしまいますよね。
そうですね、まあ、そういう意味ではもっと1人当たり GDP を重視すべきだと、指標としてですね、そういう議論はあってもいいと思います。ただ、まあ、僕が気になっているのは経済大国としての地位を固めようとしているインドの本当の実力と、インドとの日本の今後の付き合い方の問題です。と、
はい、
いうのは1970年代から日本は経済が低迷して、餓死する人まで出ていたっていう中国の国家建設への協力を惜しみませんでした。ところが当時の日本の指導者たちは、今日これほど中国がお付き合いのしにくい国になるとはまあ予想もしてなかったと思うんですね。のめりすぎた感が否定できないと思います。でそういう反省がきちんとできているのかどうか、まあ、昨今は、政府も経済界も中国に代わるパートナーとして、インドに魅力を感じ、その成長力を日本に取り込もうとすることに躍起になっているように僕には見えます、
はい、
そういう戦略はある程度必要だと思いますが、その他にインドとの関係で将来のために気をつけておくべきようなことはないのか、まあ、国産分散投資みたいな観点から考えてもどうなってるのか、一度じっくり考える機会が欲しいなと思ってたんです。
確かにそうですね、こんなはずではなかったっていうことがないよう、そういった側面の戦略もしっかり考えておく必要がありますね。
そこで今日はテーマはこういうふうにしてみました。
転ばぬ先の杖、再来年にも GDP で日本を上回る勢いのインドとの付き合い方は。
ということで今日は日本とインドの経済関係の築き方を深掘りしてみたいと思います、はい、そしてこの番組ではおなじみですが、このテーマを考えてもらうのにぴったりの専門家をゲストとしてお呼びしました。
日本経済研究センター主任研究員の山田剛さんです。山田さん、こんにちは。
はい、こんにちは、ご無沙汰しております。
山田さん、お久しぶりです。今日もご多忙の中わざわざスタジオにおいでいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は再来年に迫ったとされる GDP での日本とインドの逆転を前に、改めてインドという国がどういう国で、日本の各層がインドとどういう関係を構築するのが良いのか考えていただきたいと思います。一つよろしくお願いします。
はい、了解しました。ではご一緒に考えていきましょう。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
改めまして今日のテーマは、
転ばぬ先の杖、再来年にも GDP で日本を上回る勢いのインドとの付き合い方は。この番組は先週金曜日16日に収録したものをお送りしています。
はい、じゃあ早速伺っていきましょうね、はい、山田さん、まず伺わないといけないのは日本とインドの GDP 逆転のシナリオですよね。 IMF は2026年、はい、インド政府は2027年にそれぞれ早ければ逆転が実現するとしてますが、山田さんどう見てますか。
はい、まあ、これもちろん決して不可能ではないと思うんですけれども、うん、まあ、これそう簡単ではないと思います、
うんうん、
インドの GDP GDP、昨年の末でおよそ 3.7 兆ドルぐらいだったんですけれども、はいはい、まあ、これをですね、まあ、日本を抜くには、うん、2、3年で5兆ドルぐらいに持っていく必要があるんですね。そ、うんうん、うしますと、これ、まあ、普通に計算しても、2桁成長を続けていかなきゃいけないということになるんです。はいはい、で、インド財務省が1月末に発表したレポートではですね、まあ、地政学リスク、そして、まあ、インドの重要な輸出先であるアメリカ、中国の景気後退などの、まあ、外的要因がですね、足を引っ張る可能性にも言及しているんですね。
なるほど。
あとは、まあ、洪水とか干ばつなどの異常気象なんです。で、人口の7割近くが農村に住んでいるインドなので、まあ、農業部門が不振に陥ると、広い範囲で景気が悪化してしまうんですね。まあ、この間ですね、まあ、洪水や干ばつに見舞われないということが条件になります。で、もちろん、日本だって少しは成長するわけですから、まあ、そう簡単に抜かれるわけにはいかないんですよね。で、また、インドは、依然としまして、インフレですとか、失業の問題が解決していません。インフラ整備も道半ばです。まあ、高成長を持続するための基盤は、まだまだ強いとは言えないんですね。
なるほど。
ただ、まあ、後戻りする心配はないと思います。まあ、要は、GDP で日本を抜くまで、まあ、3年かかるか5、6年かかるかというですね、まあ、スピードの問題だと思うんですね。
なるほど。今ね、インフレと雇用の問題が出ましたけど、これ、皮肉っぽい話だと思うんだけど、ウクライナの戦争引き金にドイツ国民を苦しめてきた高い率のインフレ、はい、あれが実はドイツの GDP を押し上げたっていうこともあったわけですから、今回もインドで進行中の高いインフレが日本との GDP の逆転に寄与するという、まあ、逆説的なシナリオを言う人が結構いますよね、はい、まあ、本当にインフレが最大の原動力になるのかどうかっていうのを一点伺いたいのと、合わせてもう一つ、そのインドではアメリカとちょうど昼夜が逆転してるっていうことがメリットになってて、はい、アメリカが寝てる間もアプリの開発なんかを進める狙いで、あのGAFAがものすごく高い年俸を支払って、そのインド人雇用するようなケースが急増してて、まあ消費を伸ばす一因にも なってるんだっていう話もありますよね。で、その一方で、そのインドはまだ貧しくて失業率が高くて貧困が多いんだっていう議論もあるので、このあたりの兼ね合いがどうなってるのかも伺いたいんですが、はい、山田さん、この二つ、インド経済の実態、どういう感じだと理解すればいいですか。
そうですね、はい。まあ、インド経済、これ確かに、まあ、高成長軌道を回復したんですけれども、まあ、先ほど申し上げましたようにですね、電力ですとか道路、鉄道といったインフラは不十分ですし、まあ、サプライチェーンもですね、まだまだ強靭といいますか、万全とは言えないところがあります。で、しかもこれ昨年はですね、エルニーニョ現象の影響を受けまして、はい、まあ、8月の降水量が、まあ、観測史上最低を記録してしまいました。まあ、このため、7、9月の農業部門の成長率は、まあ、年率 1.2% と、まあ、低迷してしまいました。
強烈な干ばつに見舞われたってことですか。
まあ、まあ、要するに全体的に、まあ、雨が少なかったと、こういうことになるんですね。で、インドは、灌漑普及率が非常に低いので、やっぱり、お天気頼みの、まあ、農業生産をやってるというところがあるわけなんです。まあ、しかし、これ、製造業がすごく頑張ったおかげで、まあ、なんとか全体では 7.6% と、まあ、かなり上々の数字を出しているんですね。で、まあ、よく言われるんですけど、このインド経済というのはですね、荷物を満載したトラックがデコボコ道を全速力で走ってるようなものだと。まあ確かにその通りだと思います。まあ常にひっくり返ったり事故ったりするっていうですね。まあそんな心配があるわけなんですね。まあそれでもここ数年はですね、まあ非常にインド、数字を見る限り非常に好調と言っていいかと思います。特に海外からの投資なんですけれども、20から21年度は2年連続で800億ドル超え、22年度も700億ドル超というですね、まあ結構な水準ですね。まあおそらく中国に行くようなお金が、まあ、インドにも流れてきてるということだと思うんですね。で、まあ、このものづくりで今すぐ中国にとって買われる実力っていうのはまだまだないんですけれども、企業さんにね、お話聞いてますと、まあ、新規投資をするならこれからはインドだねというふうに考えている会社は結構多いんですね。
なるほど。
で、まあ、経済成長の重しになっていました、企業の破綻処理、まあ、バブルの後始末なんですけども、不良債権処理もかなり進んでいます。
はい、
銀行貸出残高も前年比プラス 20% ぐらいの水準にまで回復しているんですね。人々の消費意欲ですとか、まあ、企業の設備投資なんかも回復基調にあります。
はい、
まあ、あとは、まあ、インフレが沈静化して、雇用がもっと増えれば言うことはないんですけれども、まあ、ただですね、このインド経済、まだまだ余裕があるところがありまして、まあ、例えば、まあ、海外からの送金とか投資ですよね。これが結構膨大なボリュームになってます。で、しかも、税金を払って、 ていない人たちの労働ですとか、うん、まあ、消費、これ結構目に見えないところでですね、まあ、結構ボリュームが厚いんですね、うんうん、まあ、つまり数字に出てきている以上に実はまあ経済の規模大きくなっているんじゃないかと私は常に思ってまして、うん、まあ、その辺ちょっと楽観的に見てますね、
うん、あのまあ経済的にはじゃあまあいろいろあるけどポテンシャルすごいぞっていう理解でいいんだと思いますが、そのまあインド経済の成功って言いますか、この5年とか10年の成功を見たときにやっぱり抜きで語れないのがモディ政権の功績なんだと思うんですけど、はい、モディ政権どう見てますか山田さん。
はい、まあ、これ過大評価は禁物だと思うんですけれども、これモディ政権の2期10年の間にですね、うん、まあ、インドの GDP 世界10位から、まあ、5位にランクアップしてるんです、
はい、
でしかもですね、まあ、このモディ政権うまいことにですね、まあ、経済停滞のすべてをコロナのせいにしてですね、うん、でそれまあ、国民も納得してるという部分があるわけなんです。で、しかもこのメディアの忖度もありましてですね、まあ、大きな批判は出ていないんですけれども、2016年の高額紙幣廃止ですね、うんうん、まあ、それとかコロナの、まあ、ロックダウン、うん、実はこれ零細商店とかですね、うん、まあ、そういった商工業者の大量倒産と失業を招いてしまいまして、はい、まあ、これ結果的には失敗だったんですね。
なるほど。
まあ、こういう結構細かいと言いますかですね、失敗結構やってるんですね、モディ政権もね、うんうん、で、まあ、インフレはなかなか沈静化しませんし、まあ、深刻なのは若者の失業なんです。実はで2021年度に、まあ、25歳以下の大卒の4割が失業してるっていうですね、まあ、ちょっとかなりショッキングな調査結果もあるほどなんですね。
それは普通なら社会不安だよね。
いや、その通りなんです、まあ、それでもですね、若者、これモディ政権にとっての大事な支持層なんですけども、うん、まあ、よくこれ彼らが我慢してるなと思いますよね、うん、まあ、やっぱり多分野党がだらしないとか、まあ、他に頼るべき政治家がいないという背景もあるかと思うんですけれども、まあ、あとはやはりモディ政権の功績、やはり汚職の追放ですね。まあ、モディさん自身は非常にクリーンですからね、うん、で、まあ、社会正義の確立と、まあ、こういったところは評価していいかと思います。
なるほど。
で肝心の産業政策なんですけれども、うん、実は、まあ、インドあまりうまくいってなかったんですけれども、うん、このモディ政権が打ち出しました、まあ、PLI、うん、生産連動型インセンティブスキームというものがありまして、うん、まあ、これは企業に対してですね、まあ、生産高 の、まあ、目標 実績に応じて補助金を出すという、まあ、飴と鞭みたいな政策なんですが、まあ、これが非常にうまくいってまして、まあ、各州の政府もですね、まあ、企業誘致で今しのぎを削っているという状況なんですね、うん、そしてやはり何よりも経済外交、はい、アメリカとしっかり手を握って、まあ、軍事や半導体ハイテク産業で全面的な後押しを得られたということが、これおそらくインド経済に長期的には効いてくるんじゃないかなって思ってるんですね、
う
ん、
なるほど。まあ、そのモディ政権なんですけど、まあ、なんかえらい時間がかかる選挙みたいですけど、はい、この4月5月にインドの総選挙があるわけですね、はい、でその、まあ、現職のモディさん圧勝じゃないのっていう見方が圧倒的なんだと思うんですけど、山さん最新の状況はどう見てますか。
はい、そうですね、このインドの選挙ってですね、実は一斉に投票できなくて地域ごとに7回か8回ぐらいに分けて投票で一斉に開票するというですね、はい、まあ、かなりですから1ヶ月以上かかるんですけれども、うんうん、まあ、あらゆる世論調査で実はモディ政権の支持率非常に高いんですね。で昨年夏の有力紙インディアトゥデイの世論調査を見ますと、うん、次期首相にふさわしい人物はとのクエスチョンに対してですね、モディ首相を挙げた人が 52% で、野党国民会議派の元総裁で、まあ、ネール・ガンジー家の4代目ラフルガンジーさんと答えた人は 16% にとどまっているんです。
なるほど。
で、しかもこの昨年6月に結成しました28党の野党連合、まあ、これ縮めてインディアというですね、うん、狙ったような名前なんですけども、うん、でここに来て内部対立が表面化していまして、うん、まあ、有力な2つの地域政党が、まあ、脱退してしまいました、
はい、
で全国的な選挙協力でモディ政権に立ち向かうはずだったんですけれども、まあ、ちょっと期待外れと野党側はですね、うん、という感じなんです。まあ、この背景としましては、やはりまず、老舗政党であります、まあ、この国民会議派最大野党。まあ、非常にこの傲慢な態度だったということ。そして、地域政党の側も、全国レベルでの戦いよりも、まあ、自分たちの州を大事にしたいと。うん、やはり自分たちの利益を損ねてまで、まあ、候補者調整とか、まあ、選挙協力はしたくなかったね、ということだと思います。で、このように、まあ、周到に準備してきた与党側に比べて、野党陣営、まあ、あまりにも準備不足、足並みも揃っていません。で、本当は統一の首相候補というものを決めて、それでアピールするんですが、うん、まあ、その首相候補や、まあ、マニフェストなんかもまだ打ち出せていない。うん、まあ、もう選挙まで1ヶ月半なんですけれども、うん、まあ、ちょっと勝負あって、 ったというところじゃないでしょうかね。
準備もできてないってことだもんね。
そうなんですね。もう1年ぐらい前からやんなきゃいけない話ですからね。
なるほど。
お知らせの後も世界最大の民主主義国家といわれるインドの実像と日本がインドとの付き合いで気をつけるべきことを深掘っていこうと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは転ばぬ先の杖、再来年にも GDP で日本を上回る勢いのインドとの付き合い方はと題してお送りしています。
はい、今日ね山田さんが来てくれたらぜひ聞きたいと思ってたんですけど、まあ、インドに批判的な外伝はさっきちらっと山田さんも触れてたんだけど、モディ政権が政治経済の両面で大きな成功を収めた結果、国内から批判の声が上がりにくくなったと報じてますよね。まあ、山田さん、そのどう感じてますか。
はい、これね、モディ政権というのは、まあ、実はこれ巨大なヒンドゥー教団体が後ろ盾になっているんですね。うん、で、まあ、このヒンドゥー教徒にアピールする政策を打ち出して、まあ、国民の8割を占めるヒンドゥー教徒の票をつかめれば、まあ、選挙に勝てると、どうも彼ら考えている節があるんです。で、実際、カシミール地方の併合とかですね、まあ、イスラム教徒を難民として認めない解析国籍法の施行、まあ、そして、ついこの間ですね、まあ、政府主導で大規模なヒンドゥー教寺院を作っちゃったんですけども、はい、まあ、これら、まあ、新教の自由とか、まあ、政教分離とは、まあ、矛盾するんじゃないかというような声もあるんですが、実は、多数派のヒンズー教徒からは、まあ、大いに支持されているわけなんです。まあ、こういった事情もあって、まあ、確かに反イスラム的な傾向はあるんですけれども、ね、ヒンズー教徒の人たちは概ね政策を支持しているんですね。だからこのためやはり国内メディアも問題はあってもなかなか厳しい政府批判はできないと、こういう事情があるわけなんです。
なるほど。
そして、まあ、人権や信教の自由などに声を上げてきた、まあ、アメリカ、欧米諸国なんかもやはりインド、これ成長力のある大事な市場ですし、まあ、なかなかですねインドに厳しい声をかけられないという事情もあるわけなんです。まあ、特に中国と対立しているアメリカ、これも何としてでもインドを取り込みたいと思っていまして、まあ、最近軍事やハイテク分野で、まあ、インドに急接近している、まあ、これはもう基本の通りなんですね。で、気前よく武器や技術を、まあ、インドに提供しているとこういう状況なんです。で、 G20 も欧米のサポートがあってなんとか成功という形に持っていったんですけれども、まあ、インドはこの国際社会の情勢を見事にですね追い風にしてうまく利用しているということが言えるわけなんですね。
まあ、G20 はモディさん大成功って感じでしたもんね。
そうなんですね。まあ、あれもいろいろね文言を工夫しましてね、ロシアと中国を怒らせないように気遣ってましたけどもね。
そうは言ってもですね、そのロシアが一昨年の2月にウクライナに戦争仕掛け、で、西側諸国、日本も含めて、その軍事物資だけじゃなくて、まあ、非常に厳しい経済制裁化してるわけですよね。それに対してインドは、そのロシア産の原油の輸入っていうのはものすごく増やして、さらにはそのロシアからの武器輸入も積極的に続けてるわけですよね。で、そういう意味ではそのロシアの戦争遂行に協力してると、そういう側面もあると言わざるを得ないと思うんですが、もちろんインドは一方でクワッドやアセアンプラス6とか、その日米などとの枠組みにも協力的なんだけど、今後もだけどその微妙な両方見ていくような独自の外交っていうのが続くと、インドってのはそういう国だって見とくべきなんでしょうか。
はい。かつてインドが掲げました全方位外交なんですね。
はい。はい、
で、これ実は最近少し修正されていまして、うん、まあ明らかにアメリカですとか、日本やオーストラリアと一緒にやってます、クアッドにシフトし始めています。
うん、
そして、まあ相対的にはですね、インド、中国に対して強気の対応を取り始めました。
はい。
まあ例えば、インドに進出しようとしている中国企業に対してインド企業との合弁だったらいいよというようにですね、まあ、要求をする、まあ、コントロールしようとしているとこういう感じなんですね。
はい、
まあ、成長が減速してアメリカからプレッシャーを受けている中国よりもインドの方が立場が強くなり始めた、ひょっとしたらこれ歴史的な節目かもしれません。またロシアも確かに軍事やエネルギーで非常に重要なパートナーなんですね。で、町田さんおっしゃったようにインドが輸入する兵器の半分以上が今なおロシア製なんです。で、欧米市場から締め出されたロシア産原油、実はこれインド割引価格で買っていまして、22年度はサウジアラビアやイラクを抜いて、まあ、インドにとってですね最大の原油供給国になりました。で、23年度も統計見てますと、まあ、前年よりも 6、7割増えてまして、まあ、このロシアからの輸入もダントツになりそうな勢いなんですね。
そうですね。
ただこれロシア、おそらくインド政府が考えているのはやはり苦しい時の保険 というふうに、まあ、なってるんじゃないかと、ウクライナ侵攻が泥沼してさらに犠牲者が出るようになると、まあさすがにですね、インドも国際世論に配慮して、まあ、ロシアを見限るという日も来るかもしれません。まあ、インドは今後もですね、まあ、中国やロシアとの関係を維持しつつ、まあ、自分の国益のためには、まあ、やりたいことをやっていくと、このスタンスは変わらないんじゃないでしょうかね。
なるほどね。次の質問、ちょっと町田、それは言い過ぎだよって言われるかもしれないんだけど、はい、そのモディさんの習近平化って言いますかね、はい、国際 NGO の RSF 国境なき記者団が、去年の5月に出した180カ国を対象にした調査によると、これ世界報道自由度ランキングっていうらしいですけど、はい、インドは161位で、まあその我々の世界最大の民主主義国家っていうイメージとはちょっと違った顔を持ってるんじゃないかと、はい、まあモディ政権批判だけじゃなくて、イスラム教徒への人権侵害のお話も先ほど山田さんからもご指摘がありました、はい、そういう意味ではこのランキングでインドより下位にいるっていうのは、164位ロシア、173位ミャンマー、179位中国、そして最下位180位の北朝鮮といった国々で、まあ、まさかとは思いますけど、モディさんが習近平みたいになっちゃわないでしょうねと、そこのとは大丈夫なんですかみたいな議論もあると思うんで、ここも山田さんの見立てを聞いておきたいんですけど。
はい、そうですね、これやはりまあ、押さえておかなければいけないのは、まあ、インド政治っていうのがですね、まあ、膨大な数の貧困層ですね、そして農民。まあ、彼らもしっかり一票を持ってると。まずこれが大前提になるわけなんです。で、一時的にもその貧困層を切り捨てるような、まあ、東南アジア的なですね、成長モデルっていうのがなかなか実践できないという大変な問題があるわけなんです。よって、まあ、インドの民主主義というのは、まあ、どうしても農民とか貧困層。で、先ほど申し上げましたように、多数派のヒンズー教徒。こういった人たちに気を使わなければいけないということなんですね。で、まあ、今おっしゃいましたように、実はまあ、モディ首相に批判的なドキュメンタリーを放映したイギリス BBC のオフィスがですね、はい、まあ、突然税務当局からまあ、査察を受けるなんていう報復措置が取られたりしてましてですね。
なんか中国と似てるね、それ。
いや、そうなんですよ。で、あとはですね、抗議デモを抑え込むためにですね、まあ、当局、これ合法的な措置なんですけれども、インターネットを遮断してると。特に学生がいっぱいいる大学の周りなんかなんですけども、まあ、これもちょっと言論封殺と言われても仕方ないのかなと、まあ、報道の自由のランキングが下がっちゃうのも納得だねというところはあるんですね。で、実際このインターネットの遮断回数2022年に、まあ、なんと84回になってまして世界最多だったんですね。で、まあ、これもちろん治安維持が目的なら合法なんですけども、最近非常に気になりますのが、政府による捜査機関の乱用という問題があります。どういうことかと言いますと、国民会派の、まあ、ラフル・ガンディ元総裁はじめ野党幹部、そしてモディ首相に批判的な人権活動家、まあ、こういった人たちがですね、相次いで逮捕されたりですね、家宅捜索を受けたり、まあ、場合によっては有罪判決を受けたりしているということがここ1年ぐらい続いています。ガンディ元総裁の場合は、まあ、5年前に演説でモディ首相を批判したところ、これはモディさんという人、名字の人に対する名誉毀損だというふうに、まあ、有罪判決を受けてしまいまして、裁判所の命令で一時国会議員の資格を剥奪されるなんてこともあったんですね。まあ、このインドの政治家は決してクリーンとは言えない人も多いんですけれども、選挙前のこの測ったようなタイミングですから、なんかちょっと危険な香りがしますよね。まあ、習近平化している独裁者への道、ちょっと近づいてるんじゃないかという気もしてきました。
まあ、そこを踏まえて最後の質問なんですけど、その、インドとはどういう付き合い方が理想的なのか、ある程度は注意深くカントリーリスクとか、はい、その国際分散投資的な視点も忘れちゃいけないのか、はい、そのあたり、こう、もう一つ最後に山さんお願いします。
は
い、
まあ、これは経済ビジネスに関してはですね、まあ、そんなに心配しなくていいと思います。で、実際インド、まず人口14億人の巨大市場です。で、ものづくりの拠点でもあります。さらには豊富な技術系人材を使った、まあ、研究開発、R&D の拠点としても期待できます。さらには、インドを拠点に中東、アフリカを開拓する、まあ、前線基地ですね。まあ、こういったですね、多くの機能が期待できるのがインドなんですね。確かに内政には危うさもあるんですけれども、日米などの企業はやはり経済と内政は分けて考えるしかないと思いますね。まあ、選挙で勝ったモディ政権が3期目に入れば、まあ、積み残した改革も再起動するでしょうし、まあ、日本としては G20 やクワッドでしっかり連携すればいいと思います。まあ、インドは投資や技術協力などの貢献は正当に評価して感謝する する国ですし、まあ、先行メリットを生かすためにも企業はリスクを取って、まあ、インド市場に進出すべきかなと思います。ただまあ、インドと組んで中国を牽制しようっていう考えでいると、まあ、すぐ見透かされますんで、うん、まあ、この辺要注意ですね。
なるほどね。まあ、いずれにしても、まあ、中国の WTO 加盟の時なんかの期待しすぎて甘くしすぎたっていうの面もありますから、
はい、
多少は抑えてほしいかなっていう印象は持ちました。山さん、今日は大変貴重で興味深いお話ありがとうございました、
はい、
また近いうちにぜひおいでください。
今日のゲストは日本経済研究センター主任研究員の山田剛さんでした。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
本編でもね、山田さんからもお話ありましたけど、いろんなリスクもあるということですから、はい、まあ一歩一歩慎重に進めてほしいなっていう印象を持ちました。
この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、スポティファイなど音声配信で聞くことができます。番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストがありましたら、番組ホームページにあるメール送信フォームからお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。